第二列王記5章20節から27節、こちらの方を拝読いたします。その時神の人エレシャに仕える若者のゲハジはこう考えた。何としたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて絶対に何かをもらってこよう。ゲハジはナーマンの後を追いかけていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでもと尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんが、私の主人は私を送り出そうとしてこう言っています。たった今エフライムの産地から預言者の仲間の2人の若者が私のところにやってきたので、どうか銀1タラントと晴れ着2着を彼らに与えてやってください。するとナーマンはぜひ2タラントを取ってくださいと言ってしきりに進め、2つの袋に入れた銀2タラントと晴れ着2着を自分の2人の若者に渡した。そこで彼らはそれを背負ってゲハジの先に立って進んだ。ゲハジは丘に着くとそれを2人の者から受け取って家の中にしまい込み、彼らを帰らせたので彼らは去っていった。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、お前はどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行っていません。エリシャは彼に言った。あの人がお前を迎えに戦車から降りたとき、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。今は金を受け、衣服を受け、オリーブ油やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受け取るときだろうか。ナーマンの面とはいつまでもお前とお前の子孫にまといつく。ゲハジはサラトに侵され雪のようになってエレシャの前から去っていった。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史300、貧欲に負けたゲハジというタイトルでエレボクシーメッセージを取り継いでいただきます。
はい、感謝します。ナーマンがですね、まあ、サラトが癒されてアラムに帰っていったわけですけれども、話はそれで終わらないで、エリシャのしもべであるゲハジがですね、単独行動をとって、まあ、とんでもないことをやったという話ですね。早速ですね、解説に行きたいと思いますね。ゲハジの貪欲と嘘ということで、エリシャがですね、ナーマンからの贈り物を全部拒否したのでゲハジは惜しみます。まあ一生涯楽して暮らせるぐらいのものですからね、まあ、誰でも惜しむと思いますね。それでゲハジは、まあ、こういうんですね。リビングバイブルで20節読むと、旦那様のお人よしにも困ったものだ、贈り物を一つも受け取らずにあの方を返してしまうんだから、よし、あの方を後を追いかけ、何かいただいてこようって言って、そうやってナーマンをですね、追いかけていって、そして追いついて、彼にこう言います。今、エリシャのところに若い預言者が2人、まあ、エフライムから来てるんですけども、彼らに何か土産を持たせたいんだと。いうわけですね。エリシャを出しに使って嘘をついてます。それで彼はですね、銀1タラントと晴れ着2着をもらえないかって頼んでるんですけども、ナーマンはもともともっとたくさん贈り物を準備してたので、ゲハジの要求した額の2倍、ギ2タラント、1タラントは一般的な男性の年収ですって言われています。だから2タラント、結構な高額なお金です。で、晴れ着2枚も部下に持たして、それを運ばせました。で、エリシャの家のある丘まで来るとですね、まあ、エリシャに会うとバレますから、嘘が、ここで帰ってくださいって、ナーマンの部下を返して、それでゲハジは衣服と銀貨の袋を受け取って、それで、まあ、家のどこかに、どこか分かりませんが、隠しておきました。 はい、で2番ですね、ギアジの望んだ神の裁き。エリシャはですね、全部知ってました、このこと。どこに行ったかって尋ねたんですけども、ゲハジはしらを切りました。ゲハジはナーマンにも嘘をついて、自分の師匠であるエリシャにも嘘をつきました。しかし、神の人であるエリシャを騙し通すことはできなかったんですね。26節で、リビングバイブルで読むと、ナーマンが戦車から降りてお前を迎えるのを私は心の目で見ていたのだ。今は金や衣服、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、下男下女を受け取る時だろうか。はい、ゲハジがですね、ナーマンから受け取ったのは実際は金と衣服ですね、まあ、金、実際は金ではなく銀なんですけども、まあ、エリシャはそう言ってるんですね。でそれにですね、なぜかプラスオリーブ畑、ブドウ畑、羊や牛、下男下女も加えています。つまりゲハジが実際に受け取ったのは銀と衣服ですけども、ゲハジはこれをもらった瞬間にですね、頭の中で空想を始めたんですね。このお金があればね、オリーブ畑を買ってオリーブ園にして、ブドウ畑を作って、牛や羊もね、近なってとか言って、で下男下女も手に入れて、もう拡大して事業を拡張していこう、そしてもっともっと繁栄しようって言ってですね、そういう思いが全部エリシャに筒抜けになっていたということですね。だからエリシャはゲハジがやったことだけじゃなくて、心の中も全部見えていました。計画も全部知っていました。で、27節、これもリビングバイブルで読むと、そんなことをしたからには、ナーマンの辛とはいつまでもお前とお前の子孫に降りかかるぞ。ゲハジはたちまち辛とにかかり、肌が雪のように白くなって、エリシャの部屋から出て行きました。はい、ゲハジはこのナーマンが癒されるという主の御業を自らの貪欲によって怪我してしまって、それでナーマンが患っていたサラトがゲハジの上に移ってしまいました。大変な悲劇で終わってしまったということですね。はい、次2番いきます。貪欲を正当化するゲハジ、6節の途中でですね、ゲハジはこう言うんですね。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて絶対に何かをもらってこよう。主は生きておられるっていうのは、主に誓ってという意味です。ゲハジはナーマンを騙して金銀を手に入れようとするんですけども、主に誓ってそれをやるって言ってるんですよ。皆さんがもしね、今から悪いことするときに、私は主に誓ってこれから万引きしますとか言って言わないでしょ言えませんよ。ということは、このゲハジは今から自分がやることは、これは正しいことなんだと思ってるんです。それをそういうふうに考えてことを行っているということです。なんででしょうか。考えるのは2つあります。1つは、ナーマンはもともとエリシャに癒してもらったら与えようと思った贈り物を用意したんです。で、期待通りにエリシャはサラと癒してあげました。だ、そのお礼として贈り物を受け取るのは当然じゃないか、何が悪いんだという思いがあったと思いますね。で、もう1つは、アラムという国は過去に北イスラエルから多くの財産を奪えておった国です。だからナーマンの贈り物はもともと我々のものなんだと思ってたかもしれません。だからたとえそれを受け取ったからといって、これもともとイスラエルものだったのを取り返したに過ぎない。だから私は間違ってない、御心にかなったことをしているって思った。もちろんそれはですね、自己正当化ですよ。正しいわけはありません。しかしゲハジは これを御心にかなったもの、正しいことだと確信しているので、主に誓ってって堂々とそういうことをやってのけたということですね。私たちクリスチャンになると、クリスチャンになる前よりも良心が研ぎ澄まされていきますから、悪いことするとね、クリスチャンは普通の人以上に心が責められます。神様が見てるっていう思いが強くなりますね。それでですね、どうするかって言ったらね、正当化が始まります。自分は聖書的に正しいことをやってるんだという自己正当化する方法を見つけます。イエス様の時代に、このパリサイ人とかこの宗教指導者はですね、いろんな巧妙な悪を行ってですね、民衆からお金を巻き上げる指導者がいっぱいいたそうです。まさに当時のユダヤ教というのは、まあ、カルトみたいなもんですね。で、こういうことをすると民衆から批判を受けます。人気がなくなってしまいます。下手すると暴動になって全部持っていかれるかもしれない。それでどうしたかって言ったら、嘘の神学を作りました。それは金持ちは神に祝福されてるんだ、愛されてる人なんだ、だから祝福されてるんだっていう教えするんです。それで、あそこにあの金持ちは神に愛されてるからこうなったんだよって、もちろん神様からの恵みではありますけども、でもですね、別に金持ちだけが神に愛されてるわけではないですよね。祝福されてるわけじゃない、これおかしいです。で、イエス様があるときに、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいって言ったら、これ、まあ、要するにパリサイ人の神学を否定しているわけですけれども、そしたらペテロがびっくりしたって書いてます。つまり弟子たちもパリサイ人の間違った神学の影響を受けて、金持ちは神に愛されている、特別に祝福されているというふうに考えてたんですね。現代も全く同じです。繁栄の神学ってありますから、これ別に今じゃない、昔からあったものです。聖書にイエス様は泊まれていたのに貧しくなられた、それは私たちが富むものになるためなんだっていう聖書の言葉があります。これは本来信仰の豊かさを言ってるわけなんですよ。でもそれをですね、物理的な富と考えるわけです。だからクリスチャンはみんな富むものになるんだから、リッチにならないといけないんだ、ね、だから何が欲しいか宣言しなさいって、キャデラックカモーンとか言って実際 YouTube にあるんですよ。キャデラックカモーンとか言って本気でこう集会で言うんですね。庭付きのプール付きの家来いとかね、みんな言うわけですね。まあお金あれば買ってもいいんですけども、でもですね、そうやってそういう神学を教える伝道者はみんなお金持ちになります。アメリカの伝道者は自家用ジェット機持ってる人もいます。ゴルフ付きの別荘を持ってる人もいます。でもそれを見て普通おかしいんじゃないと思うでしょ、皆さん。思わないんですよ、みんな。神に祝福されてるから当然なんだ、だから私もって言ってですね。で、逆にですね、この聖書の言葉を使って、貧しくなった人とか病気の人は不信仰だからそうなったんだ、呪いがあるからそうなるんだと なるわけですよ。そういう理屈になります。だから貪欲の罪なんですけど、どう見てもしかし、いや違うんですよ、主の御名の下で祝福されてるからこうなったんですって堂々と自己正当化します。だからこういう神学になるとですね、神に恵まれて祝福された人は、イーロン・マスクとかホリエモンとか、こういう人たちが神に祝福された人で、北朝鮮とか中国でね、迫害を受けて貧しさの中にいる兄弟姉妹は どういうんですかね、そこまで言いませんけども。だから金銭を愛して貪欲にまみれた人を神に祝福された人とすり替えてしまう、そういう神学があります。でも聖書ははっきり警告しています。
第一テモテ6章9節から10節、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました。
はい、貪欲は信仰を大きな試練にもたらします。ですから私たちは、貪欲を捨てて、ね、主に仕えていきたいと思います。お金持ちになる人は賜物ですから、神様が特別にそういうふうに人を祝福して、それは神の栄光のために用いるために金持ちにしたんですよ。金持ちは罪ではないですよ。で、貧乏も罪ではないですよ。これなら、ね、どうでもいいです。地上のことなんですよ、こういうのは。持ってるもので神様に使えるから、みんな、神の栄光を表していくんです、ね、だから、そういう経済状況とかでね、白黒つけるもんではないということです。アーメン。そして最後にテストに不合格のゲハジ。このゲハジはまあ金銭で失敗しましたけども、イエス様の弟子にも似たような人がいましたね。誰ですか？そう、イスカリオテのユダです。彼も貪欲が問題でした。皆さん、同じ第二列記の3章11節開いてください。ちょっと遡りますけれども、3章11節にね、こうあるんですね。開きました？なかなか聖書開かないんで、たまには。3章11節。ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。はい。ここでね、エリアの手に水を注いだものですっていう書いてますけど、これはリビングバイブルでは助手をしていたものですっていう書いてある。つまりね、エリシャは預言者として活躍する前は、その先代のエリアの下で助手をしてた、下働きをしていた期間があったということです。つまりゲハジと同じ立場だったということです。今でこそ預言者として大活躍しているエリシャですけれども、彼はその前に何年もエリシャの下で下積み期間があったんですよ。それでやがてその下働きが忠実だということでエリアに認められて、エリシャは預言者としてエリアの後継者として引き上げられたんですよ。ということは、今回登場したゲハジも今同じような訓練期間にあったということです。なんかゲハジはエリシャのもとに仕えて、ね、名前がゲハジだからね、なんかゲハジって言ったらなんかしもべみたい な, なんかごめんなさい、ゲハジに近い人の名前がいたらしい。なんかゲハジって言うとね、なんかいかにもなんかしもべっぽい名前しますけども、でも彼は単なる召使いじゃないんですよ。エリシャの後継者候補だったんです。だから訓練を受けている最中でした。イエス様もペテロたち十二弟子を一番自分の近いところに置いて一緒に過ごしましたね。これと一緒です。ゲハジもエリシャといつも一緒にいるところで いて、そして訓練してたんです。だたまにエリシャは自分の杖をゲハジに持たせてね、それで何かさせようとしたりしましたね。訓練を受けてたんです。ということは、彼は他の預言者学校の生徒たちよりもずっと有能で、エリシャの後継者に最も近い人であったということが分かります。ですから、もしゲハジがこの しもべの期間、訓練期間をへり下って忠実に使い続けていたら、彼はエリシャの後継者になったかもしれないんです。だそういう大切な時だったんですよ。しかし今日のところ読めば分かりますように、ゲハジは失敗します。もしかしたらもう完全に不合格になってしまったかもしれません。ナーマンが患ったツァラートがゲハジに移ってしまいました。まあこれ読むとちょっとごまかしたぐらいで厳しいんじゃないのという人がいるかもしれませんが、聖書には法則があります。多く与えられたものは大きな責任が伴うということです。
マタイ25章21節、主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。
はい、まあ、皆さんは自覚しているかどうか分かりませんけども、今クリスチャンとして地上生活を送ってますけども、これは神の目から見れば下働きの時代です。いつかこの下働きの時代が認められたら本番に移動するんです。それはどこですか？イエス様が治める神の国です。そこで私たちはまた大いなるものを任されて、祝福された命を歩むことになります。今の時代ってどう歩むかとても大切です。今はテスト期間です。皆さんもここで忠実なしもべとイエス様から合格っていうね、合図をもらう必要があります。そうすると永遠の報いがあります。地上って永遠から比べれば瞬きのごとくに短いんですけども、ある意味この地上の信仰の歩みが神の国永遠を決めるということです。この時代は北イスラエルの民はご存知のようにアハブ王朝によってバールや金の子牛を拝むような人が大半で、非常に堕落していて、もう少しでアッシリアによって滅ぼされてしまいます。だからエリシャが生きていた頃はそういう廃墟の時代、神の裁きが迫っている時代に生きていたんですよ。だからエリシャは別にナーマンからもらってもよかったけど、そういう時代にそういうのを受け取るべきだろうかと思って拒否したわけですね。ゲハジ、お前はこれから神の器として預言者と立って、もう少しで神に用いられて神の御業を表す、そういう働き人になるかもしれないのに、こんな時に金銭をため込んで、それで土地を買ってオリーブ畑を買ってブドウ畑をやって、牛も羊も買っていっぱい雇って事業を拡大しようって言って、そんなこと言ってる場合だろうかって言ってるわけですよ。ゲハジ、お前もこのバールに使える人たちと一緒に同じ運命をたどりたいのか。私たちの生きている時代はエリシャの時代以上に廃墟の時代です。そういう時代です。大患難時代は神の御怒りの時と別名呼ばれています。その日は遠い未来ではなくて本当に迫っていると思います。ですから私たちは目を覚まして、この世の何かにふけって貪欲に生きる場合ではありません。富を得ること自体は悪ではないですよ。富というのは 中立ですから入江先生に言われてから30年論組んで家を買ったらダメなのかなとかそういうことは皆さん普通に生きてください。普通にただ皆さんの心が何を支配しているか、ゲハジのように皆さんの思いがそういうものでいっぱいになって、そういうことしか関心がなくなったら、それは神に喜ばれないということです。
申命記8章17節から18節。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためである。
はい、ここであるように富を築ける能力も主が賜物として与えたんです。もし皆さんね、私はなんか特別飛んでるなと思うなら、それは主の栄光のために用いるんですよ。皆さんよく御国建設のために用いてくださいって祈りますね。まさに御国建設のために用いるんです。ゲハジは預言者になる卵だったにもかかわらず、頭の中には畑とか、牛とか羊とか繁栄、そういうのしか頭にありませんでした。そういうことばっかり思い巡らしていました。でも私たちはそんな思いにふけている時間はもう残っていません。私たちの心の中にあるのはどんな思いでしょうか。私の人生でどうにかして神の栄光を表せないだろうか、ね、何か私を通して救われる人が起こって本当に神に用いられる人生を送れないか、そのために私はどうしたらいいか、そういうことばっかり考えている、そういう人は必ず神様は用いてくださいます。ゲハジの心は過ぎ去るべきこの世での幸せは満足しか、そういうものにしか心を寄せていませんでした。結果その夢も打ち砕かれてしまいます。でも神に仕えるものは神との国とその義を第一に求めて生きるならば、富もおまけでついてきます。必要が全部後ろからおまけのようについてきます。自分の命を得ようと思うから失うんです。富自体を追求するから逆に失ってしまうんです。神の栄光のことを思い、神様と共に生きて用いることを、ね、常に願う人は必ず神様が祝福してくださいます。ですから皆さん、地上のテスト期間を合格できるように歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。